Today, we are going to pick back up in Mark 9. And after Peter, James, and John come down from the mountain, from the Transfiguration, and we see them at this point reconnect with the other nine disciples who've been left behind down at the bottom of the mountain.
本日はマルコによる福音書9章に戻ります。この箇所ではペテロとヤコブとヨハネはイエスの変貌を経験した山を下り、他の9人の弟子たちと再会をいたします。
And immediately when they step right into the next events of that day, Jesus uses the immediate context that they're confronted with to teach them more about the faith that characterizes being a follower of Christ.
そして彼らが次の出来事に直面したとき、イエスはこの状況を用いて、キリストに付き従う者が持つべき信仰について、さらに詳しく教えられました。
Our passage today is Mark chapter 9, verses 14 through 29.
今日の聖書箇所はマルコの福音書9章14節から29節です。
As we read this passage, I want you to keep in mind what at least three of these disciples have just experienced.
この箇所を読むとき、3人の弟子たちがこの箇所の前に経験したことを心に、留め置いていただきたいと思っております。
They experienced firsthand the glory of God displayed in the Transfiguration.
彼らはイエスの変貌を通じて神の栄光を直接体験したのです。
Now, as we looked at last week, if we know Christ, we will have those types of experiences as well.
私たちもイエス・キリストを知るのであれば、そのような経験をすることがあります。
Now, of course, not in the same way, but there will be times where our worship will push aside the cares and concerns of this world and cause us to truly focus on who God is and cause us to really grasp how our life is changed by knowing God.
もちろんこの3人の弟子たちと同じ方法ではありませんが、私たちも礼拝中にこの世の心配事や懸念事項が心の片隅に追いやられ、神がどのようなお方であるのか、神を知ることによって私たちの人生がどのように変えられてきたのかだけに集中できる時があります。
And hopefully that is what our worship services remind us ofIn a small way, each week when we gather together here to worship as a body.
願わくば毎週皆さんがこの礼拝に集うとき、皆さんにこのような経験をしてほしいと考えております。
But what we have to see is that after any mountaintop experience of God's glory, there is an inevitable return to the world.Where we have to utilize our faith that is strengthened, hopefully, by our experience of God's glory.
しかし、山頂での素晴らしい神の栄光を体験した後で、この世に戻ることは避けられません。その際に神の栄光を体験したことによって強められた信仰を生かすことが求められるのです。
And that's what we see as this passage begins today.
これらの点がこの聖書箇所の初めに見られることなのです。
Let's begin by reading Mark chapter 9, verses 14 through 16.
それではマルコの福音書9章14節から16節を見ていきましょう。
The Bible says, And when they came to the disciples, they saw a great crowd around them and scribes arguing with them. And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed and ran up to him and greeted him.And he asked them, What are you arguing about with them?
14節、さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。
The reality is the real world that you and I go out into all the time is not focused on the glory of God.
私たちが日々生きる現実の世界は神の栄光に焦点を当てておりません。
There are, just like here, religious people who may claim to worship God, but in reality they're false teachers who are leading people away from God.
神を礼拝していると主張していながら、実際には人々を神から遠ざける偽りの教えを説く者たちも存在しています。
That's what we see here in the scribes who are arguing with the disciples.
弟子たちと議論をしている律法学者の人たちがまさしくそのような者たちでした。
Of course, there are crowds who, as we've pointed out before, they're not really interested in anything but miracles.As we're going to see again here, but they're not followers of Jesus, really.
さらに、イエスの奇跡には興味を持っているが、イエスに付き従うものではない群衆たちもいます。
And so, both from the false religion side, here represented by the scribes, and from the world's perspective, represented by the crowds, it's easy for us.To get dragged into events and arguments and discussions that distract us from the regular worship of God and following Jesus Christ.
このような律法学者に代表される偽宗教の立場から考えても、群衆に代表されるこの世的な立場から考えても、神への礼拝、そしてキリストに付き従うことから、私たちの目をそらせるような出来事や論争は尽きないのです。
But you and I, who know Jesus, are called to live in this real world that rejects or misunderstands our faith in Christ.
しかし、私たちは、キリストへの信仰を拒絶したり、誤解したりするこの現実の世界に生きるように神様から召されているのです。
But when Jesus is present in these situations, then we can have absolute confidence in Jesus Christ's work, no matter whether it is in religious opposition,The world's misunderstanding or the pain of physical and in this case, as we're going to see, demonic illness.
しかし、このような状況の中にイエスがおられるとき、宗教的な反対に直面しようとも、世間からの誤解に直面しようとも、あるいは肉体的な、そして、この場合は悪魔的な病気の痛みに遭おうとも、私たちはイエス・キリストの御業に確信を持つことができるのです。
The problem here was, Jesus had been absent. But now, when he returns, everything changes. As he begins to address all those gathered,By questioning them about what was taking place, what was causing these angry arguments with his followers.
ただ、ここで問題だったのはイエスが不在であったということなのです。しかし、今、イエスが戻られ、すべてが一変しました。イエスは集まっているすべての人に向かって、何が起こっているのかを質問し、イエスに付き従う者たちと律法学者がなぜ怒りの口論を引き起こしているのかを問うたのです。
Now, in this situation, what had happened was a situation had come up, and apart from Jesus' presence, the disciples had not been able to make a difference in that situation.
この聖書箇所で述べられているのは、ある事態が起こり、イエスでなければ、弟子たちはその状況を改善することができないような状況だったのです。
Now, in the real world, this can happen to us as well, because we are often confronted with difficulties in our lives that can shake us to the very core of our faith.
これは私たちにも起こりうることなのです。現実の世界では私たちの信仰の根幹を揺るがすような困難に直面することがあります。
That's what we see as a man suddenly emerges from the crowds who seems to be the reason that these crowds and the scribes were arguing with the disciples.
群衆、律法学者と弟子たちの口論の元凶となった一人の男が群衆の中から現れ、非常に困難な状況が浮かび上がったことがここではわかります。
Let's read the second part of this event from verses 17 through verse 27.
それでは本日の聖書箇所の後半17節から27節を見ていきましょう。
The Bible says, and someone from the crowd answered him, Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. And whenever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth and becomes rigid.So I asked your disciples to cast it out, and they were not able. And he answered them, O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me.
すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に取り憑かれた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り憑くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりをして、体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。
Verse 20, and they brought the boy to him. And when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy. And he fell on the ground, and he rolled about foaming at the mouth. And Jesus asked his father, How long has this been happening to him?And he said, from childhood, and it has often cast him into fire and into water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for the one who believes. Immediately, the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief.
20節、そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊が彼にすぐ引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親に尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどれぐらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込めました。しかしお出来になるなら私たちを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者はどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んで言った。信じます。不信仰な私をお助けください。
Verse 25, and when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, You mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again. And after crying out and convulsing him terribly, it came out. And the boy was like a corpse.So that most of them said he's dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose.
25節、イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけを起こさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。
here we get to really the core of the matter.
この問題の核心にここで触れることができます。
The disciples had tried to help this man and his son, but they were unable to do anything.
弟子たちはこの男とその子供を助けようとしましたが、何もできませんでした。
The crowds were used to seeing healings that Jesus had done.
群衆はイエスが行った癒しを見ることに慣れていました。
The scribes in this event, they were used to making different arguments as to why those healings were not actually from God.
そして律法学者たちはなぜその癒しの奇跡が神からのものではないかを証明する様々な議論、論議を展開していました。
And this man with the demon-possessed son had heard story after story of how Jesus, this man he'd only heard about, had healed. And yet, that hadn't happened.
そして悪霊に取り憑かれた息子を持つこの男は、イエスがどのように様々な癒しの奇跡を行ったのかという話を次から次へと聞いていましたが、その彼の息子の上にその奇跡はまだ起こっていませんでした。
And it's into that picture where everybody's not getting something that they think is going to happen, and Jesus shows them how true faith.Really、works.
イエスはこのような状況に中に入り、真の信仰がどのように働くかを示されました。それは集まっていた群衆が誰も考えていなかったような方法でした。
And it's not in the way that any of these people who were gathered were thinking that faith actually worked.
そしてそれは集まった群衆の誰もが考えていなかったような方法だったのです。
The first aspect of this healing to notice is that the focus here is not on the miracle, but the focus is on faith in Jesus Christ.
ここで、この癒しでまず注目すべき一つ目のポイントは、ここで焦点が当てられているのは奇跡そのものではなく、イエスをキリストを信じる信仰であったという点です。
And what you need to see here is the amount of faith is not what's important, but the presence of faith absolutely is.
どれくらい信仰を持っているかは重要ではなく、信仰を持っているか持っていないかがここでは重要だったのです。
Now, we see this in two different ways here.
私たちはこのことを二つの方法、異なる方法で見ることができます。
The disciples could not cast the demon out of the boy, but notice here, Jesus did not accuse the disciples.Of having a lack of faith. He didn't accuse them of having a hardness of heart as he had done in the past.
弟子たちはこの少年から悪霊を追い出すことができませんでしたが、イエスは過去のように弟子たちの信仰の欠如や心の固くなさを非難してはいません。
Remember back in Mark chapter 6, Jesus actually did accuse his disciples of this very thing.
マルコによる福音書6章では、このような信仰の欠如、心の固くなさをイエスは非難しております。
Mark 6:51-52 says, And he got into the boat with them, and the winds ceased. And they were utterly astounded, for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened.
マルコによる福音書6章51節から52節には、52節、そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである、と書かれています。
But as one commentator on this passage put it this way, inability is simply a limitation.It's not a fault.
しかし、この聖書箇所に関して、ある聖書注釈者は次のように語っています。ある能力がないというのは、ある限界であって欠陥ではないと言っています。
It's the crowds here, not the disciples, who are criticized as a faithless generation.
ここで不信仰な時代として非難されているのは群衆であって弟子たちではないのです。
The crowds, as usual, they don't have faith in Jesus. They've simply gathered to see the show that they think the disciples, could perform, but they couldn't.
群衆たちはいつものようにイエスへの信仰によって集まってきているのではなく、弟子たちが執り行うことが実際にはできなかった奇跡のショー、イエスが行う予定であった奇跡のショーを見るために集まっていました。
Church, there are always going to be challenges that you and I do not meet because of our human limitations.And just like the disciples, Jesus is not waiting to bring a hammer down on top of you for that failure. He's not.
私たちが人間として持っている限界のために達成できない課題は常にこのように存在しています。弟子たちと同じようにイエスは私たち失敗した私たちに鉄槌を下すのを待っているわけではありません。
Instead, what Jesus does is he acts on behalf of those who believe in him, not based on our ability or our lack of ability, but based on our faith.
むしろ私たちの能力の有無に基づいてではなく、私たちの信仰の有無に基づいて、ご自身を信じる者のためにイエス様は行動してくださるのです。
And that's what we see here in the second and really the primary way that faith is recognized in this passage.
では次に、この箇所で信仰の有無に焦点が当てられていると考えられる第二の、そして最も重要な点の理由を見ていきましょう。
And of course, we see that in the Father.
もちろんそれは父親の中にある信仰です。
Think about this father. He's exhausted all hope. And when he heard that Jesus was around, he comes and he brings his son.To this man he thought could heal him.
この父親はすべての希望を打ち砕かれて、イエスが近くにいると聞いて、自分の息子を連れてきたのです。
This father had watched this boy suffer for many years from the evil spirit or spirits that indwelled him. And even if Jesus himself was not available, then perhapshis followers, these disciples of his, could perform the same healing that Jesus could.
この父親はこの少年が悪霊に取り憑かれて苦しんでいるのを何年も見てきました。彼はたとえイエスご自身が不在であっても、イエスに付き従う者たちが同じ癒しを行うことができるかもしれないと考えてやってきました。
And as we've seen before in Mark, what we see over and overis that when human hope is exhausted, Jesus steps in and he gives hope.
マルコの福音書で今までも見てきたように、人間の希望が打ち砕かれたとき、イエスは歩み寄り希望を与えてくださるのです。
As we see, the problem is not the man's faith.
見てわかる通り、問題は信仰の有無ではありません。
Originally here, the problem though is where that faith was at when he first comes.
問題はその信仰がもともとどこにあったのかという点にあります。
Perhaps to him, Jesus' followers were just as good as Jesus.
もしかしたらその父親はの信仰はイエスの弟子たちもイエスと同じ力があると信じていたのかもしれません。
His faithRather than being solely focused on Jesus, was focused on his disciples, sort of in a way here.
彼の信仰はイエスに向けられてたというよりも、ある意味では弟子たちに向けられていたのかもしれません。
But when he expressed his faith in Jesus, then Jesus brings hope to his desperate situation.
しかし彼がイエスへの信仰を表明したとき、イエスは彼の絶望的な状況に希望をもたらしたのです。
Now we know that the disciples themselves had faith in Jesus.
私たちは弟子たちがイエスに信頼していたことを知っています。
That's been made clear so far in the book of Mark.
この事実はこれまでのマルコの福音書の中で何度も明らかにされています。
But now Jesus causes this man to recognize his faith in him as the Son of God.
そして今イエスはこの男に神の子としての自分への信仰を認めさせようとしているのです。しかしイエスはこの父親の明らかな信仰の欠如を利用してそれをされたのです。
Notice that the man basically says, please help us if you can.
この父親はイエスに向かってできることなら助けてくださいと言っています。
Jesus responds to that in verse 23. If you can, all things are possible for the one who believes.
それに対してイエスは23節でできるならというのですか、信じる者にはどんなことでもできるのですと答えています。
Now Jesus is not being mean here. He's not being cruel.In his response, he's not even being sarcastic, really.
イエスは意地悪で、あるいは残酷さからこのように言っているのではありませんし、また皮肉からこのように言っているのでもありません。
He's trying to get this man to see that the little bit of faith he has is enough.
この男に彼の持っているわずかな信仰です。でも十分であることを分からせようとしているのです。
Because then the man gives the answer in verse 24 that does show that he has faith. And it's the answer that all of us at some point must give to Jesus. I believe. Help my unbelief.
なぜなら、この男は24節で彼が信仰を持っていることを明らかにする応答を行っています。私たちもこのような応答を人生のどこかで行うべきなのです。
All of us, every one of us in here who knows Jesus Christ and have faith in Him, in some way we are in the same place as that man.
彼は信じます。不信仰な私をお助けくださいと言っています。イエス・キリストを信じる私たちは皆この男と同じような立場にあるのです。
We have faith. We learned in our catechism this morning. It's a gift from the Holy Spirit. But here's the truth. None of our faith is perfect.
私たちは信仰を持っていますが、どの信仰も完璧ではありません。
Those with true faith, with real faith, are always aware of how small and how inadequate our faith really is.
真の信仰を持つ者は、自分の信仰がいかに小さく不十分であるかを常に自覚しているものなのです。
But the wonderful truth in that is that God is not here looking around.For perfect faith. He's looking for real faith.
しかしここで示されている素晴らしい真理は、神が求めているのは完璧な信仰ではなく、真の信仰を持っているかどうかだけなのです。
In fact, as we learned this morning, whatever faith we exercise, whatever faith we use, it came as a gift from God anyway.So he responds to that faith by working on our behalf.
実際私たちが持っているほんの少しの信仰でさえ神からの賜物であり、神は私たちのために働くことによってその信仰に応えてくださるのです。
We see this truth in Ephesians chapter 2 verses 8 through 9. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing.It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
この真実を私たちはエペソ人への手紙2章8節から9節で見ることができます。8節から、この恵みゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることがないためです。
Starting with our very salvation and continuingthroughout our lifetime until our faith becomes fully realized in the presence of Jesus, we are believing and we are trusting in Jesus through God's gift of faith that He alone has given to those He has chosen for salvation.
私たちの救いそのものから始まり、私たちの信仰がイエスの御前で完璧にされるまで、生涯を通じて私たちは神の救いのために選んだ人々に与える信仰の賜物を通じてイエスを信じ、信頼するのです。
But there's something else here to note. That one of the reasons that we fail to trust Jesus in all thingsis that when Jesus shows up, although he's there, things don't always get better right away.
しかしここで注意すべきことが一点あります。私たちがあらゆることにおいてイエスを信頼できない理由の一つは、イエスがそこにおられるにもかかわらず、イエスが現れたからといって、すぐに事態が良くなるとは限らないことです。ことがあるからです。
In fact, I would say,Sometimes things get worse.
それどころか事態が悪化することすらあります。
This is what we see really happen in verse 20 here.
それが20節に書かれていることなのです。
Apparently the boy is actually doing fine as they bring him over to see Jesus. But what happens is he gets in the presence of Jesus and the demons begin to hurt the boy physically.
イエスの元に連れてこられた少年は元気そうでしたが、イエスの前で悪霊が少年を肉体的に傷つけました。
In other words, the situation here is not getting better. It's getting worse.
すなわち事態は良くなるどころか悪化してしまったのです。
If you've ever read the story of Job in the Old Testament, what you'll see in that book is that God himself was clearly working directly in Job's life, but it was a way that was really negative from Job's perspective.
旧約聖書のヨブの物語を見ると、神ご自身がヨブの人生に直接働きかけていたことは明らかでしたが、ヨブの視点から彼の状況を見れば、事態は非常に悪化していました。
And Job's response to thisThese very bad circumstances God brought into his life was to see nothing but silence from God.
なぜなら、ヨブから見ると、神からの働きかけとは、神からの沈黙以外の何者でもなかったからなのです。
Job's words in Job 30:20 say, I cry to you for help, and you don't answer me. I stand, and you only look at me.
ヨブ記30章20節には、私はあなたに向かって叫んでも、あなたはお答えになりません。私が立っても、あなたは私に目をとどめてくださいません。と書かれています。
Just like this man with his son, to Job, life got a whole lot more difficult when God chose to take special concern with him and to test him.
悪魔に取り憑かれた息子を持つ男と同じように、ヨブにとって神が彼を試すことを選んだとき、人生はより困難なものになりました。
Job had faith in God, but that sure didn't mean that his life was easier. In fact, Satan would have left him alone had he not been a worshiper of the true God.
ヨブは神への信仰を持っていましたが、だからといって彼の人生は楽にはなりませんでした。それどころか、彼が真の神への、崇拝、神、真に神を崇拝していなければ、サタンは彼を放っておいたに違いありません。
Ultimately, we already know Jesus comes into this situation as the all-powerful God to work a miracle. But it's worth noting that sometimes God's presence in a situation may not always look like the blessing that we think it should be.
結局のところ、イエスは奇跡を起こすために全能の神としてこの状況に入ってこられます。しかし、時としてある状況において、神が臨在していることが私たちにとっては祝福と思えないことがあります。
And part of the reason for this is that you and I as humans, we constantly are looking for that miracle.We're looking for something that God does. But God is telling us to trust who He is.
その理由の一つは、私たち人間は神がなさる、神が何かなしてくださる奇跡を求めていますが、神は私たちに自分を信頼しなさいと言っておられるからなのです。
We can be amazed at a miracle, but he wants us to really trust him and to believe in him. And we only do that with a person. And that person is Jesus.
私たちは奇跡に対して素晴らしいと感じることはできます。しかしながら神は私たちに神を信頼し、信じることを望んでいます。そして私たちが信頼するのは人を通じてなのです。その人とはイエス・キリストです。
And Jesus does respond to the man's faith by exercising and by using his compassion exactly as the man had asked him to in verse 20 when he says, have compassion on us and help us.
そして22節、私たちを憐れんでお助けくださいと男が求めたように、イエスはこの男に対して憐れみを示すことで、この男の信仰に応えられました。
But Jesus wanted the crowd to see the man's faith. He wanted the crowd to see God's response to that faith. And so verse 25 says, and when Jesus saw that a crowd came running together,
イエスは群衆に男の信仰を見てほしいと考えていましたし、その信仰に対する神の反応を見てほしいと思っていたので、25節に群衆が駆け寄ってくるのを見ると、と書いてあります。
While this crowd, they don't yet believe in Jesus, at least not with a true belief, apart from a desire for seeing the miraculous happen. The best witness,to the truth of the gospel is the faith of those who truly follow Jesus.
この群衆はまだイエスを信じておらず、少なくとも奇跡を見たいという願望の他には真の信仰を持っていませんでした。しかし福音の真理を証明する最良の証は、真にイエスに従う人々の信仰の中に見ることができます。
Jesus was going to make a public demonstration of healing so that these crowds could see the power and the presence of real faith.
イエスは群衆に本当の信仰の力を見せるためにこの癒しを非常に公な形で行われました。
Now, will Jesus always do this?In a way that is a miracle in this sense.
イエスはいつもこのような形で奇跡を公に行われるのでしょうか?
And the answer is no. But anytime we see God do the miraculous, we should expect that it is not only for the benefit of the one who received the blessing, but the benefit is also for those who see the blessing.And see the miracle.
質問に対する答えはいいえです。しかし神が奇跡をなさるのは、それが祝福を受けた人たちため、のためだけではなく、それを見る人のためでもあります。
There is no better witness to the truth of the gospel in our lives than the faith that is lived out by those of us who have faith in Jesus Christ.
イエス・キリストを信じ、その真実を生きる信仰に勝る福音の真実の証人、証しはいません。
Whether it's small faith, large faith, once again, the amount of faith doesn't matter. But the effect of that faith on our lives as God changes us and sometimes, and I want to emphasize that word, sometimes intervenes in circumstances around us. That will be evidence to the world around us of the difference that faith in Jesus Christ makes.In our lives.
小さな信仰、大きな信仰、もう一度言いますが、信仰が多いか少ないかは問題ではないのです。しかし、神が私たちを変え、時には、あくまで時にはですが、私たちの取り巻く状況に介入される中で、信仰は私たちの人生に大きな影響を及ぼします。そしてこれらの影響がキリストを信じる信仰が私たちの人生にもたらす違いを周囲に示す証となるのです。
And so, Jesus heals the boy by freeing him from the demon that possessed him.
そこでイエスは少年に取り付いていた悪霊から少年を解放し癒されました。
Remember here in the context of what we've read so far, that Jesus has just begun right before this to be very direct about the necessity of his death and his resurrection. And this miracle actually serves in a small way as an object lesson of the meaning of his coming and of his death and his resurrection.
皆さんに思い出していただきたいのですが、この時期ちょうどイエスはご自身の死と復活の必要性について非常に率直に語り始めたばかりでした。この奇跡はささやかながら、来たるべきご自身の死と復活の意味を示す客観的な教訓としての役割も果たしているのです。
Don't miss the fact here that all the people watching, they thought the boy was dead.
人々は少年が死んだと思っていました。
Freedom from sin can only come through with the boy's death, at least his supposed death anyway, to the crowds.
悪霊からの解放は少年の死、少なくとも人々は少年が死んだと思ったことによってもたらされました。
And freedom from our sin can only comeThrough Jesus' death, whereby he pays the price for all the sin that you and I have committed.
同様に私たちの罪からの解放はイエスの死、すなわちイエスが私たちの罪の代価を支払うことによってのみもたらされました。
But the guarantee of our faith comes with what happens after his death.Because Jesus didn't stay dead. Jesus rose and had victory over death in the grave.
しかし私たちの信仰の保証はイエスの死の後に起こったこと、イエスの復活によってもたらされます。
You see, in the same way that this boy was fully restored to a life free from the demonic, our faith is not in a dead Savior. Our faithAnd is in a risen Lord and Savior, Jesus Christ.
少年が悪魔から解放され、人生を完全に回復したのと同じように、私たちの信仰は死んだ救い主ではなく、復活した主イエス・キリストにあるのです。
But there's one final major piece to this lesson on faith that Jesus is offering to all who see it.
しかしイエスがここにいるすべての人々に示しているこの信仰についての教訓はまだ一つ重要な点があります。
今日
の 28節から29節で、このエピソードが終わりに近づくにつれ示されている信仰における祈りの位置づけについて見ていきましょう。
In verses 28 through 29, the Bible says, and when he had entered this house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? And he said to them, this kind cannot be driven out by anything but prayer.
28節、イエスが家に入られると弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか？するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことはできません。
The disciples had a valid question here. Why couldn't they cast this demon out?
なぜ自分たちでは悪魔を追い出せなかったのか？という弟子たちは正当な質問をしました。
Jesus's answer was really simple. Prayer.
イエスの答えは非常に単純なもので祈りが必要だったというものでした。
We've talked a lot about faith today. And the bridge between God's work and our faith is prayer.
本日は信仰についてたくさん語ってきましたが、神の御業と私たちの信仰の架け橋となるものは祈りなのです。
Now we have to understand this though. The outcome of any situation is determined by God. It's not determined by our amount of faith. But our response to any situation should be one response. Exercise our faithin God by turning to Him in prayer.
あらゆる状況においてどのような結果がもたらされるかは私たちの信仰の量によって決まるのではなく神によって決定されます。しかしどのような状況においても私たちがすべきことは祈り、神に向かうことによって信仰に基づいて行動することなのです。
It's worth noting here that this is the first timeJesus has called anyone to pray in the book of Mark.
この箇所はマルコの福音書の中でイエスが誰かに祈ることを求めた最初の箇所です。
There's only a few times where Jesus calls people to prayer, but they all happen during these final weeks that are leading to his death.
イエスが人々に祈りを呼びかける場面は数回しかありませんが、それはすべてイエスが死に至る最後の数週間に起きています。
And if we're to understand the connection between faith and prayer, then you and I have to understand what prayer is.
信仰と祈りの関係を理解するには、まず祈りとは何かということを知る必要があります。
Prayer at its most basic is simply talking to God.
祈りとは最も簡単に言うと、単に神に語りかけることです。
There is no correct formulation. There's no proper words. A prayer is whatever words we use to pour out our thoughts of worship, our thoughts of fear, our needs, our concerns, our hopes, our desires, andPour those words out to God.
祈るために使わなければならない言葉、あるいは形式はありません。神への賛美、恐れ、必要としているもの、心配事、希望、願いを神に伝えるために必要な言葉を用いればそれで良いのです。
Now, while there's no correct or incorrect things to pray about, the more you and I know Christ,which comes through this book, through the Word of God, then the more our prayers will reflect His priorities, and therefore they're going to reflect God's Word.
祈りにおいて祈って良いこと、祈っていけないことはありません。しかし神の御言葉であるキリストを知れば知るほど、私たちの祈りはキリストの優先事項、ひいては神の御言葉である聖書を反映したものになっていきます。
So how does prayer connect with faith?
では祈りと信仰はどのように結びついているのでしょうか?
The inability of the disciples was not their fault. And it did not have a negative effect on their faith in Christ or their fellowship with Christ.
弟子たちの力不足は彼らの責任ではありませんでしたし、力不足によってキリストへの信仰やキリストとの交わりに悪影響はありませんでした。
Instead, what their inability did here, and our own lack of ability, and our own inadequacy, it should lead us to more prayer.
むしろ彼らの力不足ゆえ、そして私たち自身の力不足や不適切さが明らかになるとき、私たちがすべきことはもっとより祈りに頼ることなのです。
Just like faith, which is a gift from God, prayer is God's gift to His people to exercise the faith that we've received from God.
信仰と同じように祈りとは神からいただいた信仰を行使するため の, 神, への神の民への贈り物、賜物なのです。
Folks, we don't exercise faith by doing miracles. And I know this may go against what some of you have been taught, but we don't exercise faith by doing things like speaking in tongues.Or by claiming things for God in His name. We exercise our faith by prayer.
奇跡を起こしたり、異言を語ったり、神のために何かを主張することによって、私たちは信仰を行使するのではなく、私たちは祈りによって信仰を行使するのです。
In this biblical event, the son had a need of healing.
この聖書箇所では、この男の息子は癒しを必要としていました。
Are there people today who we would like to see miracles happen for?
皆さんの中に今日、神様に奇跡を起こしてほしいと願っている人はいますか?
Are there healings that we want to see happen for ourselves, maybe for our loved ones?
自分自身や愛する人のために起こってほしいと願う癒しが皆さんにはありますか?
Of course there are.
もちろんあるでしょう。
But the answer to those needs, the answer to those desires is prayer.
しかしこのような願い、願望に対する答えは祈りなのです。
Folks, as hard as this may sound, we don't seek a miracle.We seek Jesus.
この真実は辛いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは奇跡を求めるのではなく、イエスを求めるべきなのです。
We don't try to offer more works or more righteousness or even more faith. We simply turn to Jesus.
私たちはより多くの行いやより多くの義より多くの信仰を神に捧げようとするのではなく、イエスに向かうべきなのです。
The way that we show that we have faith in a healing, loving, merciful, and gracious God is by turning to Him in prayer.
私たちは神様の癒し、愛、憐れみ深く恵み深い神への信仰を示すために祈りによって神に向かうのです。
And our God Himself tells us in James chapter 5 verse 16, Therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.
神様はこの真実をヤコブの手紙5章16節に書かれています。ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。
And just as with the faith that is a work, just like our faith, that work that happens because of prayer is a work of God.Not of us.
そして信仰と同じようにその技は神の御業であって私たちの技ではないのです。
So let's exercise our faith by turning to God in prayer and by trusting the God who is sovereign over all and has a plan for his glory and a plan for our good.
ですから祈りの中で神に立ち返り、すべてを支配する神がご自身の栄光と私たちの益のために計画を持っておられることを信じて信仰の中に行きましょう。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we turn to you today in faith, believing that you are the sovereign, holy, righteous, loving God of the universe. That you are our creator. That you are the one who had a plan to save us before the beginning of time itself. That you sent your son Jesus Christ to make it possible for us who know you to come into your presence and exercise our faith by talking directly to the God who's in control of every situation in our lives. Lord, we thank you for that privilege. We are so unworthy to approach your throne. And we need Jesus. We need his righteousness. And that's the only way that we come into your presence today. Lord, we pray that you would make us a people of prayer. And Lord, that whatever amount of faith we have, little, big, that, Lord, we would exercise it by lifting each other up in prayer. Lord, we have brothers and sisters that are hurting, that are in pain, that need healing. And, Lord, we know that you are in control of those things, that, Lord, you are providential in having allowed those things to happen. And Father, we pray that as a body that we would be bringing those needs before your throne and trust that for your glory and for our good, you will bring each one of them to the ending you have ordained. Father, may we trust you no matter what. May you increase our faith in you so that we can go out into the world and share that faith with others. Lord, may people see Christ in us as we live out the fact that we are your body, your church. We love you. We thank you. We pray this in Christ's holy name. Amen.